用意された祝福を100倍60倍30倍の御と祝福を見ていることができるように力強い御と思って導いてください。語る者も聞く者も減り下ります。主を語ってくださり神の言葉によって生かしてください。信じます。感謝します。ありがとうございます。イエス様、あなたを心から愛します。イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アメン。宣告しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり三日目に終えた主に期待しながら御言葉に聞いていきたいというふうに思います。それでは、ですね、1分動画ですけれども、1分動画はですね、今日は先週の続きで、何でしたっけ、7つのラッパの2ですね、7つのラッパの2をお願いいたします。
皆さんこんにちは。今日は7つのラッパ2です。前回の第4までのラッパよりも大きな意味合いを持つ第5、第6、第7のラッパを見ていきます。第5のラッパでは星が地上に落ちるのを見たとあります。この星は力ある悪霊のことと思われ、その悪霊は底知れぬ穴を開き、そこにいる多くの悪霊を解き放ちます。地の草や木には害を与えないでとあるので、それまでのラッパの裁きとは違う原因によりクリスチャン以外の人々に5ヶ月の間苦痛を与えます。人々はその苦痛のゆえに死にたいと思いますが死ぬことはできません。第6のラッパでは大川ユーフラテスのほとりにつながれている4人の御使いを解き放せとあるので、中東のサタンの動きを主が抑えておられたのを解き放つと考えられます。ここでイスラムのテロ組織やイスラムの国々の動きが本格的な凄まじい動きとなり、人類の3分の1が死ぬことになります。第7のラッパは観覧時代の真ん中 3.5 年目に吹き鳴らされます。このラッパは今までの裁きのラッパとは違います。このラッパが吹き鳴らされるその日に神の奥義であるよみがえりが成就します。まずキリストにある死者がよみがえり、御霊に属する体が与えられます。そして軽挙される条件を果たしたクリスチャンが一瞬にして御霊の体に変わり、一挙に天に携え上げられ、空中で主と会いし、大観覧時代から守られるのです。この後ついに大観覧時代が始まり、7つの鉢が打ち負けられます。それではまた。
はい、ありがとうございました。7つのラッパの後半ですね、7つ目のラッパが吹き鳴らされた後軽挙があってですね、死んでイエス様を信じて死んだ人は新しい復活の体をいただいて、蘇ってくるわけですね。そのことをね、空中で再臨するわけですけれども、そのことはまたそのいずれお話したいと思いますけれども、それでは今日は聖書の箇所に入っていきたいと思いますが、先ほどお話ししましたように、今日は、ヤイロ、街道管理者ヤイロの娘の12歳の女の子ですけれども、の、癒しについて見ていきたいと思います。聖書の21節から読んでいただきましたけれども、22節からですね、中身はですね、イエス様が無呼吸に着いた後に街道管理者のヤイロがやっていきます。22節を見てください。すると街道管理者の一人でヤイロという者が来て、イエスを見てその足元にひれ伏し、一生懸命に願ってこう言った。私の小さい娘が死にかけています。どうかおいでくださって、娘の上に見ておいてやってください。娘が治って助かるようにしてくださいと。これは小さいと書いてあります。12歳ですね。で、街道管理者と書いてありますけれども、街道管理者っていうのは、当時ですね、シナゴーグといいまして、ユダヤ教の、街道があって、そこでみんな集まってやっていました。イエス様はその街道に行って聖書を解き明かしたり話したりしたんですね。で、普通は立法学者やパリサイ人たち、ユダヤ教の指導者が話すんですが、街道管理者ってその街道の責任者みたいな人がいて、管理してる人がいて、その人が言ったらどなたでも、どなたでもというか、その人が認めた人が話したんで、イエス様が話す機会もあったんだと思うんですね。で、イエス様は当時、カペナウムを中心としてガリラあたりでこう、いろんな奇跡や、奇跡やから癒しを行っていたので、みんな知ってたと思うんです。だから当然この、ヤイロのお父さんもです、ヤイロのお父さん、ヤイロですね、お父さんがヤイロですね、ヤイロも知ってたと思うんですね。ただ街道管理者なんで立場があるので、おそらく素晴らしいすごい人だなとは思ってはいても、自分が自分のために話を聞きに来たり、 またお願いに来たりすることはまずなかったと思います、ね、ところが娘が病気になった、しかも死にかけた病気になった12歳の女の子でした。でこれは、もうどうすることもできない、お医者さんでももう無理だと、で自分でどうしようもできないになった時に、彼はそのイエス様のことを聞いていたのでイエス様のところに飛んできたんですね。でこれはですね、自分のプライド、自分の立場、それを捨ててやってきたということになります。で今日の一つ目のポイントなんですけどね、イエス様のところに来た時、あるいはイエス様に本当にお願いする時に、自分のプライドやメンツややり方を捨てて本当にイエス様にへり下ってきた時に奇跡が始まるんですね。例えば旧約聖書に、ナーマンっていうのがいます。第二列王記の、5章にあるエリシャのところなんですけども、ナーマンっていうのはね、アラムの王の将軍だったんです。人望もあった、立場もあった、お金もあった、ところが大病だったんですね。で体が腐ってきた。それで、連れてきたイスラエルからの女奴隷がいたんですけど、その人が、イスラエルに行けば治してもらいますよって言ったんですね。そしてそれで彼はそれを信頼して、王様からわざわざ手紙をもらって、たくさんの贈り物を持ってイスラエルに来てエリシャのところに来るんですね。でところがね、エリシャはね、当然エリシャが出てきてね、なんかこう祈ってですね、でこう手を上に置いてくれると思ってたら、エリシャは出てこないで使いっ走りが出てきてですね、ナーマンに言ったわけですよね。ヨルダン川に行って7度身を浸しなさい、そしたら治るからって言われた。でこれはエリシャにとったらですね、腹が立つわけですね。わざわざアラムから長い距離をたくさんの贈り物を持ってやってきたのに、本人が出てこないで使いっ走りができて、ヨルダン川行って7回身を浸してって言われてね、腹を立ちましてですね、なんで私の母国の川の方よりこのヨルダン川が増えてるんだって怒って帰ろうとするんです。で気持ちはわかりますよね。ところがね、いい部下がいたんですね、家臣ですね、いい部下がいた、ナーマンさんって、怒らないでくださいって、難しいことだったらなさったでしょ、簡単なことじゃないですか、水に浸かるだけじゃないですかってね、せっかくここまで来たんだからぜひやってくださいよって言ったんですね。で人ってね、振り上げた拳をね、下ろす場所があったらいいけど、下ろす場所がないと困るんですね。ちゃんとこの部下はね、こうね、下ろす場所をしてさ、行きましょうって言ったんで、ナーマンはね、ヨルダン川に使ったんです。でもこれヨルダン川に入るためにはね、自分のメンツとかプライドとか方法を捨てなきゃいけなかったんです。彼はエリシャが出てきてちゃんと自分の上に手を置いてね、祈ってくれると思ったけど、神様はそんなことではなかった。ヨルダン川って何回身を浸すって言った。で、将軍だから鎧兜をかぶってるんだけど、それを脱いで入らないといけない。しかも入るとビタッと川にこう水がくっつくから大病が見えてくる。で服脱いだら大病が見えてしまう。7回入るから7回目まではおそらく治ってないと思うから。ということはね、今まで絶対部下に見せなかったその自分の醜い姿とかを見せなきゃいけない。これはね、人望もあって人気もあって立場もあって、これはナーマンにとったらすごいですね、恥ずかしいというかプライドにしなきゃいけなかった。皆さんね、奇跡を見ていくときに、すごく神様の前に本当に自分のメンツやプライドや立場を捨てれるかどうかなんです。でそれを本当に捨てたときに神様の奇跡って起こるんですね。でこのヤイロっていうのは街道管理者だから、それなりの立場もあったんだけど、自分の娘が病気になった、死にかけていた、その娘のためには喜んで自分のメンツやプライドを捨てることができたんです。そしてエス様のところに来て、お願いですってこう頼んだんですね。だって周りみんな見てるんですよ。あ、カイト感謝が来てるって、もう誰にどう思われてもいい、娘をとにかく治してほしいと思ってきたんですね。でここがすごく大事なんですね。本当にメンツを捨ててやるかとかってですね、ここがポイントですね。でこれが一つ目、ね、で彼が来たん。そしたらイエス様は、彼が本当にひれ伏してお願いしてきたんで、一生懸命、ね、すぐに、じゃあ行ってあげようって言ってました。24節。そこでイエスは彼と一緒に出かけられたが、と書いてますね。だからすぐ行ってくれたんですね。でも群衆がガーッとたくさん来たんですね。で、さっき飛ばしてもらったところに、12年長血ってのはこれ婦人病です。12年間婦人病で病気だった人が、女の人が、後ろからそっと衣に触るんですね。で、ヤイロはね、これで助かった。イエス様来てくれたら大丈夫と思ってね、こう歩いて こうね、自分の家に向かっていったわけですね。そしたらね、突然イエス様立ち止まったんです。そしてね、振り向いて言うんですよね、あのね、私の衣に触った人がいるって、ね、でも誰も言ってこないから、ペトロはですね、弟子のペトロはですね、いや、こんだけ人がいっぱいいるんですから、それは一人や二人触るでしょうって、分かりませんよって言ったんですよね。そしたらイエス様がね、いや、そうじゃないって、確かに触った人がいる、力が私から出ていったんだって。ってことは、はっきり力が出てくる触り方をした人がいた、何かの性の力が。はい、皆さん、あ、オンラインしてる皆さん、ここにいる皆さん、今日礼拝をしながらイエス様の衣に触ってらっしゃいますか？期待を持って、イエス様から力が流れていったって、私から力が流れていったって、イエス様があなたに向かって言われますかね？何にも抜けないで帰らないでください。主は本当にへこやってくる人には必ず何か注がれるんです。この時ね、力で立ってた。そしたら女の人が恐る恐る出てきて、で、実は12年間、ね、あの婦人病でどんなにお医者さんにかかっても治らなかったけど、触った瞬間癒されたって話をしたわけですよね。で、ヤイロは早く行って治してほしい、早く行きたいから立ち止まって振り向いた時に、えっと思ったと思う。誰も出てこなかった時に、まあヤイロはどうだろうな、イライラはしなかったかもしれませんが、焦ったとは思う、ね、そしたらその話聞いたら、10年間病気だったと聞いた。で、娘は12歳なんですよ。なんかえっと思って、12年病気したから治ったと思って、こういう時ってね、そういうこと聞くとなんかね、自分につなぎ合わせるからね、希望を持ったと思う。あ、これでうちの娘も治るなってこう思ったと思うんですね。そして最高と思った時に、あ、エス様はその前にその人に言うんですね。34歳、これとっても大事ないい言葉だから、その12年長寿だった女の人にね、娘よ、あなたの信仰があなたを治したのです、安心して帰りなさい、病気にかからず健やかでいなさいってね、これ素晴らしいですよね。で、そうやって言ったんで、それを聞いて、彼も嬉しかったと思う、ヤイロもね。そしてさあ次は私、うちの娘と思った時に、35節イエスがまだ話しておられる時に、街道管理者の家から人がやってきて、これはおそらく家の人、しもべでしょうね、やってきて言いました、あなたのお嬢さんは亡くなりました、死んでしまいましたと。なぜこの上先生を渡すことがありましょう、いや来てもらっても仕方がありません、死んじゃったからもう来てもダメですよってことなんですよ。この人は、伝えに来たこの人はおそらくしもべで、このご主人であるヤイロをとても尊敬したし、まあ愛してたかもしれません。だけど彼が持ってきた言葉は絶望でした。もう死んじゃいましたよって、もうね、来てもらっても仕方がない、もうおしまいですって。あの、我々の場合はね、天国があるからね、希望がありますよ、これ間違いません。でもこの時ね、もうおしまいですって、もう来てもらっても仕方ありませんって。人はどんなにその人のことを愛していても、どんなに心配してもしても、できないことがいっぱいあって、正直に話したり状況を言うと、かえって絶望しか与えないことってしばしばあるんですね。この時もお父さんは娘が亡くなったって愕然としたと思うんですね。でもその瞬間にも言われたんです、36節。その話の言葉をそばで聞いていて、そばで聞いておられた。街道管理者に言われました。恐れないで、ただ信じていなさいってね。あ、ちょっと脱線しますけどね。そばで聞いていた書いてありますから、皆さん、イエス様は皆さんの話をそばで聞いてますよ。台所で話していることを聞いてますのでね。皆さんがおうちで話していることを聞いてますのでね。そばでイエス様は聞いていて大丈夫でしょうかね。ね。そばで聞いてらっしゃるんですね。で、聞いていて言われたんですね。恐れないでって。で、人はしばしば恐れるんです。将来のこと、状況。例えば今コロナのことがあって、まあ、大丈夫な人もいるんですけど、ある方は、ね、収入が半減してたり、9割減の人もいますよね。ね、私も全ての生活がキャンセルになりました、4月は。ね、全ての生活がキャンセルになりました。だから、収入がガクッと減りましたよね。で、やっぱり心配し、大丈夫かな、恐れたり不安になったりするってことは普通にあるんです、人間だからね。でもここで書いてある、恐れないで、ただ信じていなさいって。これ信じていなさいってのは信じ続けなさいって言葉です。つまり私がここにいるから、私が一緒に行くから、恐れなくていいよって、大丈夫だよって。必ず娘は、まあ癒すというか、目を覚ますから、心で言えばね、目を覚ますから大丈夫だから、 信じていなさい、あなたは私の動きで私さえ来れば大丈夫だと思ったでしょ、私が行くから大丈夫だよっていうことなんですね。で皆さんね、イエス様がいると希望があるんです。人の目にはもうおしまい、絶望だと思っても、イエス・キリストがいると希望があるんです。でその希望は失望に終わらない、必ず成就する希望なんです。で礼拝来た時にこのイエス様に目を留めて、このイエス様から力をいただいて、イエス様から言葉をいただいて、希望を持って帰ってください。しかも日本人の希望って言葉はなんか弱いんですね。希望ってのは成就しないけど希望があると何とか来て、そういうイメージだけど、そうじゃない。聖書が言ってる希望ってのは必ず成就する希望です。約束です、言い換えたら。でこの時イエス様は恐れなくていいって、いかに不安になったら心配しなくていいって、必ず私がいるから大丈夫だから信じていなさいって、私の言葉を、私の約束を、私自身を信じていなさいって言われたんですね。私がいても不十分でしょうし、できないことはいっぱいありますが、私のうちに住んでいらっしゃるイエス様が一緒に行くと奇跡が起こります。イエス様が行くと大丈夫です。まずね、で最近ね、実はですね、この恐れない、ただ信じていなさいって尊道になったんですけども、うちの子供がですね、今東京に2人、日本中に北海道に1人、岐阜に1人、大阪に2人、神奈川に1人、まあ、何でもいいですけども、東京に2人いる、4男と4女がいるんですけども、4男坊はですね、実はですね、大学入った時にね、日本学生支援機構というところでね、予約奨学金となって、これは太陽なんで、太陽だから返さなきゃいけない奨学金ね、通ったんですね。ところがね、東京行った時にね、その書類をね持っていくのを忘れたんで、私が渡し忘れたんです。はって気づいてね、慌ててやったんだけど、その時にはね、もう締め切りを過ぎていて、せっかく予約してもらえるはずだったのに奨学金がもらえなくなったんです。まあ太陽だったんですけどね、まあ、それは三男の方がね、太陽はもらわんでいいとか言ってましたけど、そういうわけにいかない。それでね、まあ、寮費はすごく安いんですけどね、実は大変だったんですよ。でもそれでもね、バイトしたりいろいろねして、こうなんとかやりくりして、少しでこう、あの大学からの奨学金もらってるんですけどね、3月までなんとかやってきて、3月の学費をいろいろやって払った、ほっとした。次の日寮費が落ちるの忘れてた。3月の寮費が落ちなかったんですね。しまったと思ったんですよね。そしてね、そしたらね、一月遅れても次の日に二月分、そこまではいいんですって。4月に受け取り落ちる、あ助かったと思ったんですが、4月に二月分落ちるだったって、どうすりゃいいのさ、市安橋ですよね。わかりますかね、昔の人は分からない、ね、あの若い人は分からないです、すいませんね。そういう歌が昔あった。それで何かというと困ってたので、私ね、あもうすぐ料費落ちるなと思いながら郵便局に行ったんですね、ちょっとやりくりしようと思って。そしてその四男坊の井田の通帳をピーと入れましたらですね、なんとですね、去年からあの制度が変わりまして、給付奨学金というのを日本学生振興が強化したんです。その給付奨学金が、給付ってのは返さないでやつね、くれるやつ、給付奨学金がですね、井田君の通帳に入ってたんです。それ毎月くれるんです。それがあれば、あの学費の残りも払える、寮費ももう心配しなくてよくなる、その、もともとの奨学金もあるからね、太陽ではないやつが、と思ったですね。太陽借りてたら返さなきゃいけなかったんだけど、結果として給付が来たんですよね。びっくりしました。私はもう心配し、恐れてるっていう心配はしてましたけど、まあ、何とかしてくれるだろうと思ってたけど、でもどうしようと思ってね、実はすごくね祈ってたんですよね。そしたらね、見事でしたね。神様はね、恐れなくていいって、信じ続けなさいって言うんですよ。でもう一人いるんですよ、四女がね。で実はこの子はですね、入学の時にね、以前話しましたように奇跡があったんですね。本当は奨学金もらわないともうあの続けられなかったんだけど、本当に奇跡的に奨学金与えられた。でその時はまずこれがあるんですね。今日その続きがありますからね、まだ話してないね。でもちょっと復習しますと、あの5月1年の、今4年生ね、1年の時の5月、31日にまでに必ず合格したらメールが来るって予定だった。その奨学金ってすごく多かったんです。2万円、3万円、4万円ってのあるんですよ。それ全部足してもそっちの方がいいぐらい大きな奨学金だった。 でその大学は一人も通ったことがなかった、デンタル大学なのに。で7000人ぐらい応募があって40人しか通らないんです、あの給付だからね。でも彼女がなぜそれ欲しかったかというと、祈ってて、お父さんがものすごい大変だと、だから自分の学費はあのとても出せないから、とにかく神様与えてくださいってね、1円も使いません、自分の献金が1献金が全部学費にしますから与えてくださいって祈ってたら、神様がいいよって言ったって気がしたんですって、まあ、祈らんとかだったんだけど祈りになったんで、いいよって言われた気がして、それで行ったら事務所の人が、これは一人も通ったことがないからこっちにしなさいって愛を持って言ってくれた。でまた戻ってきて祈って、やっぱりこれだと思って行ったら、いや気持ちはよくわかるけどやっぱりこっちにした方がいいよって言われた。でまた祈って3回ぐらい繰り返して、やっぱり神様にこれだと思って応募したのに、5月31日にメールは来なかったんで、いっぱいすぎるから落ちた時は返信が来ない、通った人だけと来る。普通がっかりするんですけどね、東京安定協会に行ってね、しつこくしつこくしつこくってしつこく聞いたから諦めなかったんですね。それでね、それでも祈りつけた、神様約束しましたよねって言って。ところでね、日曜日2回行ったって、6月の半ばになった時に、あの礼拝終わって夜ね、あの長崎はね大礼拝しか出なかったのに、一日中いてね、夜帰る時にね、神様祈ったん、神様分かりましたって、絶対あなたはあの助けてくれます、でもこの奨学金は違ったんですねって、この奨学金はもう神様に捧げます、あなたが一番いい、私よりきっといい人がいるんだと思います、その人にあの与えてください、ありがとうございましたって感謝したんですって。そしたらね、喜びがうわーって湧き上がってきて、もうねスキップして帰ったんですよ、喜んで。それで家に帰ったら、もう6月半ばですよ、メールって言ってたのにお手紙が届いてたの、おそらく日曜日は届かないから土曜日届いたの気づかなかったんでしょうね。気づいて、へっと思ってみたら、奨学金の合格通知だったんですよ。諦めなかったの、恐れなくていいし、信じていなさいだよ、まさに。そしてね、電話してきたんですね、お父さんって言って、あどうしたのって、奨学金ね、ああ大丈夫だよって言ったらね、いや通ってたって、今日来たとか言ってんで泣き出したんですよね。この子はイノランっていうのとね、泣かないので夢だったんです、ね、でそれはもうすでに話した話ね。そしてその翌年に、ここまで話しましたね、翌年にあのそれだけではまだ足りないんですやっぱりあの、ね、そしたらね、それがね2万円アップしたんです、もう十分なのに、皆さん物価と高騰乗りからって。そのおかげで年間にして24万、十字献金取って21万、いくらだ、6000、学費は全部満ちたんです。ところがですね、こっからですよ、今日の話は。3年生になった時ね、引っ越しをしたんだ、彼女は。うちの奥さんが大学見つける時に、もううちの奥さんも見つけるのっていうか、すごいから、リサーチがね、徹底して調べて、一回決めかけたけど、やっぱりこっちだっていい場所決めたのは何かというとね、歩いて教会に行けて電車1本でラッシュに合わないで乗れる駅のそばにある安い寮を見つけた。高い部屋もあるんですけど、ちょっと2番目の部屋だったのに、祈ってたら一番安い部屋がパッと開いてそこに入れた。そのおかげでもう守られた完全に。そしたらですね、大学3年生はいろいろ実習があるとかいうことでね、大学のそばに引っ越したいって言った。大学は築地にある。築地って分からない人もいるでしょうけど、銀座のそばです。そういえばわかるでしょ、銀座のすぐそば、もう日本の一等地、すごく高いの家賃が2倍になった。そしたらどうなるかというとね、払えないんだよね。それでアルバイトも一生懸命してね、なんとか持ったんですが、あの3月に学費全部払ったらお金がゼロになりました。私思った、4年生はこれ学費払えるかなって心配したんですね、どうしようかと思ったの。そしたらですね、どうなったと思いますか。あの政府の方針でね、これはコロナの前に決まったの、その日本学生支援機構から奨学金が出ると同時に学費減額制度ってのができたんです。それ申請したんですね。そしたらですね、電気だけで35万円の学費の減額です。もし後期もあったら70万になります、年間で。これはね、びっくりした。ということはですね、カバーされちゃったんですね。これね、いやね、 あんまりピンとこないみたいですね。お金で苦労してる人は分かってくれると思います。これはちょっとね、どうなるかなと思ったんですね。4年まで来て辞めなきゃいけなくなるかと思ったら、完全に神様がやってくださった。で、神様が導いた大学だった、これだけははっきりしても 100% 神が完全に備えてくれた。見事ですね。で、皆さんね、やっぱり人間だから恐れるし不安になるし心配するんですよ、大丈夫かなって。でも神様は、恐れなくていい、信じ続けなさいって、私が約束したんだから大丈夫、私がいるから大丈夫だって、私がいるなら必ず守られるってことを言ってるんですね。これが2つ目。そして行きました。今度は、ペテロとヨハネとヤコブの3人だけ連れて行ったんですね。そしたらですね、街道会社に着いたらみんな取り乱していて、大声で泣いたりわめいたりしているのって書いてありますけども、これはですね、本当に愛していて泣いている人もいると思いますけども、当時亡くなる人がいたらこうやって泣くのが当時は習慣というか一つだった文化みたいなもんですね。だから泣き女っていう仕事があったぐらいなんです、本当に。だからこうやってみんな泣いてたんですね。そこもちろん本当に心から泣いた人もいますよ。それと同時にそういうことだったんですね。そこにイエス様やってきて言われたんですね。39節、なぜ取り乱して泣くのですか、子供は死んだのではない、眠っているのですって言ったんだ。人々はイエスをあだ笑った。どうしてかというと、子供、死んだのね、どうしてかって言ったら、子供は実際死んでるからですね。私のように本当に死んでたんです。でもイエス様が言ったのは、眠ってるんだって言ったんです。眠ってたら起こせばいいんです。大事なこと、3つ目のポイント、イエス様が言ったら、私たちの見る目と現実と違っても、そっちが本当なんです。私が言ってもダメです、ね、イエス様が言ったらそれが本当なんです。この時みんなはあだ笑ったんです、イエス様が言ったことを見て。でもイエス様はその時にこう、本当に その娘のことを愛しているお父さんとお母さんと、それからヨハネとペテロとヤコブだけ連れて入っていった、みんな追い出して、そしてね、タリタ組起きなさいって言ったらね、娘はね、起きたんで、これ起きたって書いてあるんですよ、生き返ったと書かずに、つまり眠っていたってことなんです。本当に死んだんですよ、でも眠ってた。何が言いたいか分かりますか、イエス様がおっしゃったらそっちが本当なんです。ここはすごく心で問われるんです。多くの人はね、見た目の現実とか現状を見て、そんなことはないって言うんですよね。これ聞いたらすぐ思い出すことが、ね、あるんです。一つはね、私の教会が始まった時、秋元牧師は国分寺で一つね、開拓を始めた時に大きな教会を組み立てたいっていう思いを持ってたんです。そして神様言ってきたことはね、全世界に行って海外宣教しなさいって言ったんですよ。海外宣教しなさいって言って、英語できる人は岡丸牧師だけだった、十何人かいたんですけどね。でしかもみんなですね、海外なんか行ったことがない人たちで、人たちって今言いましたけど、連中って言った方がいいような人たちで、一生に一回ぐらい海外来たら嬉しいなって人たちだったんです。でも神様は言ったんですね。それでね、全世界に行きますって言ったらですね、面白かったんですね。二つに分かれたんです、でか常識があって、結構賢い人たちは秋元さんで来て、気持ちは分かるけれども、ね、地を足につけてまずこの地の宣教した方がいいって、ね、みんな若い時はね、一回はしかのようにかかるんですって、海外宣教って 言うんですって言ったんで、これはバカにしてるんじゃなくて、すごく教会のことも秋元さんのことも思ってた人たちなんだけど、彼らは見た目を見て考えたら最もなんですよ。でももう一つでね、まあ、悪く言えば足が血ついてないというかあれですけど、単純に信じた人たちがいて、その後進学校行った後にね、もう僕はアマゾンに行くとかあっちこっちに行くとかですね、言うからですね、余計誤解されたんですけど、でも大事なことは、パウル牧師が願いを言ってたんじゃないんですよ。神様から言われて吟味して祈って、確かに神だと思ったから言ったんですね。どうなったかって、その信じた人たちは順番に海外行ったんです。お金もなかったのに、英語も喋れないのに。で今私の教会は海外宣教では日本ではもう代表ですよね。他の教会が海外宣教で聞いてきますよね。世界中5大陸に行ってますよね。神の言葉が本当になるんですね。私の教会にですね、かつてですね、中国人の留学生がいたんですね。彼女じゃなくてもっと前ね。でその人はね、日本に来て2ヶ月でですね、難病になりました。不良性再生不良性貧血という難病に、原爆病院に入院をして、その人ちなみにね、台湾人の人と結婚しました。 日本で出会って長崎で出会って、ね、でそれ何かというとね、その人はですね2ヶ月でね2ヶ月経った時に病気になったんです。で彼は当然まだクリスチャンでも何でもなかった、教会行ったこともなかったんですね。で友達の友達が実はうちの教会に来てたんです。女性だったけどね、その人は。私その人がね、その友達の友達から聞いてね、私の教会に来て言ったんですね。最初不老性貧血でお兄さんがいるけど血液交換をしようと思ったらその人の血液が血液不適合でできなくなったと。もう一生治らない、それどころか死ぬかもしれないって。それでみんなで祈ったんですよね、みんなで祈ったんですよね。そして私は会いに行ったんですね。無菌室にいましてね、1日に2人だけ、1人5分、2人で10分しか面会できないんです。で無菌室に手を洗って、こう手袋はめてマスクしてこんな服着て入るんです。で私と妻と2人で行きましたから、2人で10分でですね、初めて会ってですね、今でも覚えてますけど、私早口でしょ、ごめんなさいね、早口なんだけど10分しかないと思ったでしょ、もっと早口ですね。初めて会ったのにブラブラブラって一生懸命話したんです。あと言ってました、何一つ分からなかったって最後に手を置いて祈ったん、その時精霊が働いたんですね。ずっと高熱が出てたんですね、40度近くの熱が。でも祈った後にその熱がガンと落ちたんですよ。で彼は思った、これはもしかしたら治るかもしれないと思って、中国語の聖書を置いていったのを毎日読み始めて、彼は求め始めた。そしたらその長崎教会に来ていたその友達の友達の中国人の方が、その子に日本、どちらも日本で買った携帯ね、どちらも日本で買った携帯で、どちらも中国人なのに日本語でひらがなで打ちました今あなたを救えるのはイエス・キリストだけです、必ずキリストはあなたを助けてくれます。で彼はそれを信じてね、聖書で祈り始めたんです。当時ね、決勝版なんだっけ、すいません、看護師の方、決勝版だっけ、2000年決勝版だっけ、決勝版も赤血球も白血球も、ね、異常に少なかったんです。決勝版って普通は15万ぐらいだよね、15万ぐらいないといけないのに2000しかなかったんです。2000ですよ、2000、15万なきゃいけない、2000ですよ。そしたらね、それがね、5万になったら退院ができるけど、それでも薬を飲まなきゃいけないし、血を出して危ないんだけど、5万になったらなんとかなるって言われたの。そしたらそこから何が起こったかというとですね、癒しが始まったんですよね。で彼はもう絶望したんですけど、そこからね希望を持ってやり始めた。でどうなったかというとですね、洗礼受けた。でそれの後ね、2回目行った時は洗礼受けたんですね。なんていうの、きれいな水ね、無菌室のあるところの水でね、洗礼を授けた。無菌室で日本人から洗礼を受けた中国人の方その話を聞いて、本当にね、本当にそこから良くなったんですよ。真面目な、全部データがありますから、これちゃんと病院に全てのデータが残ってますから、ぐんぐん伸びていったんですね。で全ての数値が良くなって大部屋に移った。半年後退院したんですね。で一番最初に来たのは、まあ、この街道じゃなくて前の街道なんですけど、2つ前の街道なんですけどね、初めて教会に来てですね、そしてね、みんなが泣いてました。みんなが祈った人たちだったんですね。でみんな泣いてました、彼も泣いてました。でこう言いましたね、これが家族、神の家族ってのはこういうことかって、理屈じゃなくて分かったって、この人たちが祈ってくれたってことは分かったってね。でその話をお母さんにしたらね、お母さんが向こうでね、教会に行ってスタも死にたんです。で彼より熱心になってね、毎朝祈るようになったんです。まあ、息子もダメです ね、時々彼が休むとね、手が入ったんですねで面白いことがあって、彼は台湾の人と結婚したのに長崎であってね、そして結婚して日本で仕事をしたかったんだけど、まあ、日本で最初勤めたんだけど、台湾に行ってそれから中国に行って、まあ、両親が中国に行って中国のお仕事手伝わなきゃいけなくて一回戻ったんですけども、まあ、台湾と中国今行き来してるんですけども、定期的に日本に来て検査するんですね。今5万になったから退院した時に、ね、まあ、これ以上上がることはないけど、まあ、上がったら同じだねって言われたら10万まで上がったんです。先生びっくりしてね、よっぽどいいものを食べてるのかって言ったんですよ。いや本当に言ったんですよ。そうじゃない、神様ですよね。でもここまで来たら大丈夫だけど、でも慎重にしてくださいって言ったら、今ね正常値になったんです。もう薬飲まなくていいって言われたんです、お医者さんから。今薬飲んでなくて完全に正常値なんですよね。これ奇跡です。これは全部 あのなんていうか病院にデータが全部残ってる奇跡ですよね。この時にね、神様おっしゃったらね、諦めなかったんですね。途中で私たちはね、もうおしまいって思うことがある。でも皆さんですが、死がいたら絶望じゃなくて希望があるんです。彼はね、お兄さんが血液交換できないってことが分かった時にね、先生他の方法はないんですかって叫んだそうです。あと年でもらったら、そう言ったせいね、いやない、何もない、もうあとは何もすることは、もうこっち医学的には何もすることはできない、薬を飲んで待つだけだって、死を待つだけだってことです。でもね、キリストがいた時に希望があったんです。キリストがいると希望があるんです。どんなに愛していても、どんなに思っていても、私たちには限界があります。私たちはできないことがあります。でもイエス・キリストがいたら希望がある。そして不可能を超えて必ずそれは成就していくんですね。でイエス様がおっしゃったらそれが本当なんです。イエス様が治すとおっしゃったら治す、イエス様が超えれるって超えれるんです。キリストのおっしゃる言葉が本当なんです。自分で思い込んだら本当だと言いませんよ。だから吟味は必要なきゃいけません。でも神様が本当におっしゃったら、今までできなかったもできるようになります。主がおっしゃったなら必ず神様がなしてくださいます。それをね、どうぞね、覚えておいてほしいというふうに思います。今日3つのことを言いましたね。1つ目はプライドやメンツや自分のやり方を捨てて本当に主のところに来るってことね。2つ目は何かというと、2つ目は絶望だと思ってもキリストがいたら希望があるから、恐れないで信じ続ける。神の言葉を、神の約束を、イエス様を信じ続ける。そして3つ目は何かというと、3つ目は主がおっしゃったらそっちが本当なんだ、私の目に見えることは現実じゃなくて主の言葉が本当なんだよってことをね、ぜひ覚えてほしいというふうに思います。お祈りします。天の父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きて働いておられる方であり、神の言葉を私の人生に成就してくださることをありがとうございます。自分のことや自分の大切な人のことで私たちはもう限界だと思ったり、もう追い詰められることがありますが、どうぞ私たちが本当に砕かれてへり下ったあなたのところに来、あなたの言葉をいただくことができますように。主がおっしゃったら人の目にどうであれ、イエス様、私たちには希望があることをありがとうございます。その約束を信頼し続けることができるように、そしてイエス様の言葉に立って進んでいくことができるように導いてください。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りがかかりませんので、まずくやって申しましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって、今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。天の父様、一人一人があなたの前に差し出したこの願いと求めを聞いてくださり、答えてください。癒し、解放、導き、解決、助けを与えてください。お願いいたします。主イエスキリストの御名によって、胸にある圧迫、肺にある、喉にある、大腸にあるがん、ポリープ、腫瘍、イエスキリストの御名によって聖霊の火によって焼き尽くされよ、消えてなくなれ、脳梗塞の後遺症、イエス様って命ずる、癒されよ、鼻、喉、耳、イエス様って命ずる、癒されよ、肩の痛み、背中の痛み、キリストイエス様って命ずる、消えてなくなれ、股関節、歩くのが厳しい方は触れてくださり、普通に歩けるように聖霊様、完全に足、新しい創造を与え直してください。イエス様って普通に歩けるようになれ、癒されよ、境内に必要があります、あなたが完全に満たしてください。なんかこじれてる人間関係に手を伸ばして癒しと回復を与えてください。お願いいたします。許す力を与えてください。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。なんかすごく否定的な思いを持っている人がいますが、それは惑わしです。私の目にあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している、私はあなたを愛しています。その私の眼差しに目を留めなさい。私はあなたを価値ある存在として召していると主は抑えます。 天様一人一人にあなたの御手を伸ばし、具体的に答えてください、働いてください。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ子犬が悪ば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとごしえまでも豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。お知らせをお願いいたします。